約と言っときます。約50年共にしたほくろを先ほど取ってきました。おふくろさん。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day, Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any content or program on our website, www.tgroove.net, baby! That's right, it's T-Groove Station.
August 19th, 水曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。思っていたよりも口が回りません。なぜならばたった今ほくろを取る手術をしてきたから、まだ麻酔が効いているから。まあこの麻酔はですね、1年ぐらい前になりますかね、うちの主人も頬の部分に粉粒腫というものができまして、まあ、たちの悪いものではないんですが、やはり同じところで手術を受けました。で、まあ、経験者なんでいろいろ話は聞いていたんですが、まあ、すぐ終わると、全く痛くないと。痛いとしたら最初の部分麻酔の針を刺した時、まあ痛いったってちょっとチクチクっとするぐらいだけどねっていう話をしてたんですけど、激痛だわ、やろう、騙しやがった。まあそもそもなぜこのね、口のちょっと横にあるほくろを取ることになったかというと、まあ、物心ついた時からそのほくろはあったんです。普通にほくろで、いや普通にほくろでって。でそれがですね、何年ぐらい前からかな、10年以上前からかな、なんかねこう出てきたんですよ、突起物で。その頃はまだ色もついてたんで、よくね口の悪い職場の同僚に、まあ、その時は同僚でした、おい鼻くそついてるよ、えほくろやろみたいな、まあ、大した傷ついちゃいないんですけど、まあ、別にそれが原因とかね、そういうわけじゃなくって、問題は、まあ、出てきたのも気になってたんだけど、今度はね色が薄くなってきて、どうなってきたかっていうと、周りがね痒くなってきたんですよ。で痒いと当然かくでしょ、いや我慢する人もいると思うけど、ほくろの周りが赤くなるんですよ。これがストレスで、その症状が出てきたのがこの2ヶ月3ヶ月で、一番やまいったなと思ったのが北陸旅行の時。やっぱりね、写真見るともちろんポコンと出てるし、まあ、あの暑さですから化粧もね簡単に剥がれ落ちますわ。で赤いんですよね、やっぱりね。いやこうなってくるとストレスなんだよねと思って、そう思ってるうちに、長いですよこの話、口回ってないけど、 いつもより回ってる、そんなこと言わないで、一生懸命やってるの。なんかまだちょっと痛いしね、これ麻酔切れてきたらやっぱり痛いんでしょうね、相当縫ってたからね。見せてもらったけど、まさにブラックジャックの世界。いやで、もういよいよこれはやばいと思ったのが、痒くって、別にボリボリ書いてたわけじゃないんですけど、で色もね不思議とこう取れてきてたんですよ。割れてきてるっていうのかな、ほくろが、色素がこう割れてきてるっていうか、わかります、褐色になってきてるっていうね。で気になるなと思って、その日普通にシャワーに入って、そんなゴシゴシこすってないんですよ、バスタオルで。なのにあれ、なんか違和感と思って鏡見たら、そのほくろの部分から結構大量の血が出てるんですよ。真っ赤な血ね、真っ赤なルージュね、いやルージュじゃない、血ね。いやでこれはちょっとまずいだろうと、で形成外科に行っ して見てもらったら、あ、傷ですねと、いやいや、ほくろなんですと、もともとほくろだったんですよねっていう話をしても、かたくなにそこの先生は傷というね言い方をするんで、まあ、そこの先生どちらかというと、すいませんジンマシンなんですよね、あんた医者みたいな、そういうタイプっていうのは聞いてたんで、よし先生が傷と言ってるなら傷だなと思って、いやこの傷がっていう話をしてたんです。でその傷の治療を終えたんですけど、その傷の治療をしている最中も非常に痒くって周りが赤くなるんですね。で傷は治ったんだけど、でほくろも前よりは小さいんだけどやっぱりポツンってあるんですよ。で他におでこの治療もしてたし、頭じゃないですよ。で先生にもう一回見せて、いやーおでこおかげさまで治りましたと。なんですけどこのほくろ、いや傷の周りが赤いんですよね。でかゆみもなかなか取れなくって、取ってくれとはこちらから言えないぞと。すると先生ね、やっぱりああいう先生って頭いいから察するんでしょうね。取りますかほくろ、えほくろでよかったのやっぱりみたいな。まあもしかしたらそのほくろがねアレルゲンになってるかもしれない。まあでもほくろとってもまたかゆみは出るかもしれないですけどねみたいな、似てると思うんだよねこれね。地元の方ならどこの病院かわかると思う。ただね腕はいい、いやただね腕はって、いやいい先生なんですよ、腕はいい。いやで言われたのが、傷は残るかもしれませんけどねって言ったけど、おそらく残らないと思う。まあ残ったにしてもね、本当に小さな傷だし、なんかまた痒くなってるよこのほくろの周りと思うよりも、まあほくろ自体も痒いんだけどさ、さすがにほくろはかけないからね。ほくろって結構怖いから。でうちの旦那結構慌てて調べたらしいんですけど、私のいないところで、ほくろでも手とか足にできているほくろが痒くなってくるのってちょっと心配なんだってね。顔は大丈夫なんだそうです。まあとりあえずその取ったほくろはね、まあほくろじゃないね、肉片ですか、一応それは念のため送るとおっしゃってました。以上です。ほくろ話で終わってしまった今日の放送、もうねいつもよりも100倍頑張って喋ってます。まずともさん、まあ、ちょっとね簡単にご紹介していきましょう。昨日ね帯広が最高気温18度、さすが北の大地侮れないな。体調の不調にはお気をつけください、絶対壊れます、そんな気温変動じゃ。だよね、どうかしてるぜ。あ、なんかちょっと気づいたくなってきた。そしてスイートさんからねたくさんメッセージコメント入っておりました。どこを紹介すれば、あ、ここにいただいてたんじゃなかったかな。私のしゃべりが日本昔話のね女性の方の声に似てると、喜んでいいんだか悪いんだかね。あったあった、ナレーション千尋さん、ひょっとして日本昔話を担当してたんじゃ。昨日のスイートの読みはまさにあれ、室田秀夫氏の相手役のおばあの声そっくりじゃった。仮に間違っていたとしても楽しめたよ。おばあの声って市毛良江さんですよね。あ、市毛良江じゃない、市毛良江はその昔お嫁さんにしたい女優さんナンバーワンか。あ、それ市原悦子か。全然違うし、市しか合ってないし。そうかもしれません、否定しなさいよちょっと。スイートさんありがとう。そしてキリコさん、
こんばんは、ニンニン。まあ、ファー完全復活ではありませんが体が軽い。
いやありますよね、妙に体が軽い時。
つまり大体がやね重いんですよね。いや本当にずっと軽ければね体ね楽だよね。で昔職場に帰国子女のアルバイトの女の子がいましたよと。でたまに一緒に映画に行ったりしていましたが字幕は見ていないと。おおでしょうね。ただ笑いどころが周りとずれるから恥ずかしいと言っていました。はははは笑いどころじゃないところで笑ってる我々の方がこっけーこっけーうこっけーなんつってかっこええなあ。そしてももさんから、息子の件ご心配ありがとうございます。夫よりずっと慎重な運転をしていた彼、これ以上どうやって気をつけて運転すれっつーのと怒ってます。おかげさまで良い保険屋さんについてもらっての交渉中です。あ、よかったよかった、それなら安心です。もう任せましょう、それが一番。このところ一気に寒くなったとかち、もう少し夏の余韻に浸りたいなってしばっちも思いませんか。
思うっす。
昨日は最高気温17度ぐらいですもんね。
本当に体調がいまいちで風邪気味がずっと続いてる感じです。
ともさん、シャカシャカって何でしょう。あ、ともぴょんさんね。奥さんのともぴょんさんは10月ぐらいに北海道に来て、あ、今日結構あったかいよねっていう日も、なんていうのかな、パーカーの厚いやつ、シャカシャカするやつあるじゃない、あの雪かきとかで着るやつ、シャカシャカ。いやー、ともぴょんさんはね、本当にね、暑い時も寒い時も完全防備。いや、暑い時わかんないけど、
ビキニで歩いてたぐらいにして歩くかよ。
ももさん、ありがとう。さあ、てなわけでね、今日は本当にね、嘘じゃないっす。本当に今、ちょっと前、ほくろを取る手術をしてきたんで、で、結構ね、これね、えぐってます。なんで、まだ麻酔がね、効いてます。今日は全力でお話しすることができませんでしたが、頑張ってやらせていただきました。結構最近休んでたからね、ああ、またあいつ休んでるのかと。そう思われるのもね、いや思う人はいないかもしれないけどさ。てなわけで、ティーグル、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。春菜主房海彦山彦、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中里苗さんの若鶏を使っています。炭火焼き山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、
なまらうまいチャーハン、なまらうまいっす。
そして西二条南十丁目、ここはカクテルとガスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。
フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。一押しは味噌ナポリタン、
ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、道産米といえばここ、粘りがあって冷めても美味しい。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北竜ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今岩手を拠点にお仕事しています。地震で傾いてしまった家、地盤が悪くて傾いてしまった建物を基礎から直しています。演習式アンダーベストパイル、耐震沈下調整工法、引き屋、建築物不陸調整、英州外田株式会社、そして今携帯 iPhone といえば au で、帯広で au といえばここ、西11条南1丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ、8月9月10月この3ヶ月間モスバーガーとタッグを組んでキャンペーンを行います。期間中、新規もしくは機種変、乗り換え、また au 光ご制約の皆様にはモスで使えるハッピーチケットプレゼントいたします。これは抽選はありません。これまた逆回りで、モスでお食事をされた方、そのレシートを持って au ショップ帯広38号に向かってください。ガラポン抽選をしていただきます。1等ダイソンのコードレス掃除機、
もしかしたらこの1頭もう出てしまって違うものに変わってるかもしれません。もう少したら確認してみます。で2頭3頭4頭モスハッピーチケット2000円分1000円分500円分外れはございません。またこのレシートの金額によっては何かいいことがあるかもしれませんとだけ言っておきましょう。西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、そして成婚へのご縁を紡ぐいつきプロジェクト、まあこちら入会金2万円、そして登録料1万円、こちら2年間有効です。そして月会費1万円、お見合い料無料、成婚料が10万円頂戴いたしますが、これがですねこの2万円の入会金無料となっております。これね今がチャンスなんですよ。代表の青木千尋さん、まだまだなんかいろんなこと考えてるようです。固まり次第皆さんにねお伝えしていきます。まあこれねこの青木千尋さんに任せてみてください。この青木千尋さんは現役で現在ブライダルの司会をされております。でこの日本仲人協会というところ、ものすごいたくさんのね会員の方がいらっしゃって、その中でああこの方いいんじゃないかなっていうのをセッティングするのが仲人氏青木千尋さんのお仕事。勘も必要です、おそらく条件だけではなくね。ですから私おすすめいたします、仲人氏の青木千尋さんにお任せください。まあとりあえずですねこのいつきプロジェクトのブログ見てみてください。今日ねブログのアドレスアップしておきますのでよろしくお願いいたします。成婚へのご縁を紡ぐいつきプロジェクト、他各社の提供でお送りしました。さあということで今日はですねちょっと辛い放送になりましたが、お聞きづらい点がございましたらどうぞお許しください。ほくろさんありがとう。これをきっかけに今以上に運気がアップしますように、まあ、自分の努力だけどね、まあ、こういうきっかけもなんか大切かなと思います。 T グループステーションナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。信じてる。
story has begun. Oh, 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 oh. Yeah. Hold up, I teach you.
Yeah, yeah.